はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。なんていうか、はい、すまない、いつものなんだ。はい、というわけで、こんばんは、待機中です。お、待機ありがとうございます。泉さんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、毎度でございます。いつもの、いつものでございます。はい、うん、アリスさん来てないね。ちょっと連絡してみる。アリスさんのマネージャーの方いらっしゃったりしませんか。はい、というわけでですね、レイヴンズナイト、開始早々、あ、ちょっとサイズ感がなんかバグってますね。開始早々、いつものイグニッション前集合ということで、いつもの、記者会見というか、なんていうか、はい。アリスさんは来ません。アリスさん来ません。ちょっと、一度ちょっとね、アリスさんに、連絡してみたいと思います。電突タイム。はい、ちょっと、うるさいかもしれません。もうせっかくね、今日、ニコニコの方ではバーチャル YouTuber 好きの方が来ていただいてるにもかかわらず、メイン MC の一人が相変わらず遅刻してくるというね、お約束をやっております。というわけで音声通話と、おお、うるせえ、失礼しました。ポポポポポポポポポポポポ、さあ、アリスちゃんを呼び出し中でございます。来ないかな。はい、来ないかな。現在アリスさんを呼び出し中でございます。寝てるかな。いや、あ、マジ、今日に関しましては何にも連絡がなかったんですが、はい、というわけでですね、マネージャーの方いらっしゃいませんか。いらっしゃいませんね。はい、とりあえず応答ありましたので、長い階段を登ってる。あ、なるほど。はいはいはいはいはい。お、マネージャーの方に、マネージャーの方にね、業務連絡いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いつも助かっております。はい、というわけでアリスさんは、長い階段を現在必死に駆け上ってるのだと思います。はい。そんなわけでですね、今日も始めていきましょう。レイヴンズナイト、今日は第750回放送です。なんとなくね、750って、節目のような数字な気はしますが、ね、いつものようにですね、ちょっと今日はなんか口の中がね、妙にカラカラなんですよ。まあ、昨日、飲酒配信みたいなのをやってたんでね、まあ、そういった部分の、関係もあるかもしれませんが、まあ、そんなわけでですね、今日も始めていきましょう。レイヴンズナイト、今日はですね、そのアリスさんと私の、アリスさんと私の対決ではないな。うん、アリスさんと、私の対決ではありませんが、そう、今日はですね、そう、今日のお題は対決ということでですね、その対決要素なんかも、入れていってもいいんではないかなって思ったりしておりますけど、まあその辺はね、なんとなくな感じでですね、やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、今日もラジオ始めていきましょうかね。そう、始めていく前にいつもの背景を変えておきましょうか。どこだったっけ？さあ、ごそごそと背景を、いじりつつですね。はい、というわけで今日も始めていきましょう。レイヴンズナイト、第、おやつ、本日のお題が先週のまんまになってるわ。何やってんだ。ということでですね、本日も始めていきましょう。レイヴンズナイト、レッツイグニッションでございまーす。さあ、レッツゴー。よいしょ。B BGM が。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いつも目の前の出来事と勝負しているラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。お、リキさんこんばんは。だこんばんは、毎度でございます。さあそんなこんなでですね、始まりました、レイブンズナイト第何回放送だ、今日は第750回放送、イエーイ750回、記念すべきある意味ね節目のような感じでございますが、はい、当選坊おじさんさん、ニコニコ国ありがとうございます。めっちゃニコニコ国してくれてるね。ありがたい、ありがたや、ありがたや、ありがたや。はい、というわけでアリスさんは、メイン MC のもう一人のアリスさん、もう一人アリスさんなんですが来ておりませんのでね、アリス人形を置いときたいと思います。いや、まあいいや。はい、というわけでですね、そのアリス人形も置いたところでですね、今日のお題からを紹介していきたいと思いますが、でも最近ね皆様いかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしですか。そう、最近ね、私のね、よくコラボ活動してた、VTuber さん、はい、VTuber さんがねちょっと休止するっていうことでですね、若干私、いろいろと、ロスってる感じだったりはするんですが、まあその程度ね、多少へこんでもね我々は今まで通りやり続けていくっていうのがね、生き残ったものっていうのはおかしいな。残っていく配信者のね務めなのではないかなって思ったりしております。さあ今日のお題はですね、何だったっけ、ちょっとなんか細かく書いててですね、今日のお題、勝負対決 VS ですね。はい、本日のお題は勝負対決 VS でございます。そう、皆さん何でしたっけ、いろいろと勝負ごとね、ゲームでも何でも勝負事してると思いますが、あれ、なんか妙にずれてるな。妙にずれてるな。なんか気持ち悪いぞ。こうか。これで妙に伸びてるね。まあいいや。もうこの辺の細かい、ずれは、勘弁しといてやるわ。ということで、当然、坊主さんさんのおかげで、ニコニコ国、たくさん、いただいております。本日のお題は勝負を、ちょうどストロークで対決してました。いいね。そう、ラフォージャンさんは随分 と、ストリートファイター6にハマってるみたいですね。まあなんか今回、ストリートファイターの最新作、結構ね新規でも参入しやすいっていうね、そういう話がございます。まあね、今週のお題は勝負対決 VS ということで、スポーツ、ゲーム、オーディション、学校、職場、トイレ、自宅、料理、ペット、黒いあいつ、時間、自分とかですね。まあ最近だとね、花粉と対決してみたりとか、おしゃれとかですね、髪型とか、深爪などなど、戦いは身近なところで常に起こっているもの、まあ、そんなね、戦いのエピソードなんかをね、お待ちしております。そう、まあ何でしたっけ、ゲームに勝てないとかね、そういった話も OK ですし、ま、朝ね眠気に勝って今日も起床できたとかね、そんな感じのね、しょうもない話でも、大丈夫でございます。そう、何でしたっけと、特に、まあ、ストリートファイター6みたいなね、1対1で戦うそのね、格ゲーって言ったらいいんかな、それに関しましてはね、そのものすごく、ストイックだと思うんですよね。そう、勝敗っていうのがやっぱりその1対1ですから、完全にそのね、ほら、大人数であるレースゲームとかだったらさ、自己要素とかそういったもあるじゃないですか。そう、自分の原因とは関係なく、ね、自分とは関係ないところで勝敗がついたりっていうところはあると思うんですが、まあ1対1で戦うゲームってさ、 かなりもう完全にまあ自分の実力とあと一部の運みたいなところかなのがあったりするので、ね、その負けたらさ、やはりその自分がものすごく悔しい思いをするっていうのはあるんでね。まあ何でしたっけ、そのゲームでストレスをためると意に穴開いて本末転倒になりますのでね、ちょっとその負けが込んだ場合は、一旦、ね、休憩してみるっていうのもいいかもしれませんからね。そう、しずい様、アーマードコア6のランクまで蹴りまくってる、超楽しい。そのキックコンボが決まってね、敵を撃破できた時なんかはものすごく気持ちよさそうだとは思いますけどね。そう、まあ、あとはですね、コントローラーをぶん投げてしまったっていうんでしたら、ぶん投げられにくいコントローラーを使ってみるのはいかがでしょう。そういえば、このストリートファイター6はどうなんですかね。何でしたっけ、ボタンのコントローラーがあるじゃないですか。ボタン専用の、ね、何でしたっけ、ゲームパッドじゃなくて、ボタンでね、操作する。あれ、なんて言うんでしたっけ、ボタン式のコントローラー、なんかなんて言ったらいいんだろう、レバーレスコントローラーですね。レバーレスのアケコン。そう、まあなんか、そう、レバーレスタイプの、コントローラーっていうのがあって、まあそのまあこれもね、大会によっちゃ使っていいところないところみたいな、いいところダメなところみたいなのがあったりするらしいですから、そうそうそう、で通常のね、スティックタイプよりもその操作がっていうことでできるっていうことで、ヒットボックスっていうのを代表されるレバーレスコントローラーっていうのがあるんですけど、まあ、あの辺とかもね、そう、今後研究が来てくると変わってくるのかな。まあ、レバーレスゲームパッドみたいなのもそのうち出てきたりするのかな。そう、そろそろさ、ランクリセットですね。その、アーマードコアに関しましてはランクリセットが来るらしいです。そう、私は一応何でしたっけ、お、アクーラさんもこんばんは、対決ホワイトグリンドとオッツタルバ、なるほど。素晴らしい対決だね、ね、アーマードコア、フォーアンサーですかね。はい、何でしたっけ、まあ天使砲の片役を、担いだりしてるって感じでございますが、そう、水没王子ですね。はい、有名な水没王子です。そうなのでね、メインブースターがイカれただとって言いながらね、沈んでいくという、まあでもね、有名な、もうある意味ネタになってるっていうことでですね。あとはブルーンマグノリア戦。あれはね、ね、すごい神演出だと思います。アーマドコア VT のね。そういえば、エイチャルさん、全身的に大丈夫？あんまり大丈夫ではございません。あんまり大丈夫ではないんですけど、まあまあまあまあまあ、世の中出会いあれば別れありっていうことなのでね、そう、過ぎ去ったことに関しましてはいつまでもくよくよしてるわけにはいけません。なのでね、今日はいつも以上にテンション上げてやっていきたいとは思いますが、まあまあまあ、いろんなね、残念なことがあったりしましたけど、まあそれはそれでですね、新たな出会いをね、新たな出会いを、求めるというかね、新たな出会いっていうのも今後あると思いますのでね、いい機会があればっていうことではございます。銀河夏目さんもこんばんは、いらっしゃいませ。ラブオーシャンさんが、悲しい時こそエルデンリング。いやー、そのエルデンリングのね、うちの配信でやってた、ヒメプで進めるエルデンリング、あれの、続編が、今後制作されることがなくなってしまったっていうね、第2期、制作無期延期みたいになってしまったのでね、そう。NL さんがこんばんは、駅前の信号機が赤から青に変わった瞬間はいつもの、激闘の勝負が始まってます。それはどっちなんだろう、車側なのかな、歩行者側なのかな、その辺も、気になるところではございますが、ちょっとね、せっかくなので、まあ、後半のお題のコーナーでもですね、ちょっと 紹介させていただきたいと思いますんでね、そう、いろいろとね、よいしょ、今せっかく書いていただいたやつとかもね、メモって後半のお題のコーナーで紹介できるようにね、メモっていこうかなって思ったりしております。はい、はい、ということでですね、よいしょ、さすがに歩行者側、なるほど。まあ確かに、なんだろうね、その車じゃなくて、車なんかでもさ、2車線とかだったらさ、あの車の信号が青になった瞬間にこうちょっとね、一瞬レースっぽいのが始まったりするってこともあるかもしれませんしね。はい、いぶきフレールさんもおばんです、おばんどす、どうもこんばんは。今日のお題は、今日のお題は、勝負対決 VS ですね。スポーツやゲーム、オーディション、学校、職場、トイレ、料理やペットは黒いあいつ、自分や時間との戦いとかですね、いろいろあると思いますが、そう、皆様のね、身近に起こった戦いなんかをですね、そんな戦いの勝敗やいろんなエピソードを、お待ちしておりますんでね、ぜひぜひ、皆さんの、勝負対決 VS みたいなね、エピソード、ぜひお寄せください。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板やらですね、あとは何でしたっけ、こちらの配信は YouTube、 ニコニコ生放送、ツイキャスでのも行われておりますので、それらのね、どちらのサイトにコメントしていただいても OK でございます。お題に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思いますんでね、よろしくお願いいたします。でパルットモンスターのテーマも勝負の一環、まあパルモンに限らずですね、そのポケモンなんかではポケモンのね、あのランクマッチなんかも本当にそのメタの読み合いというかね、ものすごい高度なじゃんけんみたいな感じの勢いなのかなって思ったりはしておりますが、そう、そんな感じでですね、まあ何でしたっけ、そうエルデンリングなんかでも、でそのランクマなんかが実装されたら多分えらいことになるんだろうなとかって思ったりしております。そう、何でしたっけ、アーマードコアみたいにね、その気軽にアセンを変更するっていうのが難しいですから、そうだからね、そうエルデンリングなんかでランクマ的なのが実装されたら、いやー、もうなんだろうね、すごいすごい中装備がバッコするんだろうなって思ったりしております。まあそんなこんなでですね、エルデンリングもこの前のね2周年イベントなんかでちょっとね対人イベントみたいなのをしたら結構盛り上がったりもしましたんでね。はい、ところでアリスさん来ねえな。アリスさん、アリスさんが来ないんですけど、今日はねアリスさんの懺悔室で懺悔したいことなんかもあったりしたんですけどね。いや、アリスさん来ないのは困りますね。よいしょ。そう、まあね、お、すみません。おっと、ちょっと、なんだろう、なんだろう。はい、はい、はい、はい。アリスさんから今、連絡がありました。はい、さあ、まあそんなわけでですね、はい、何でしたっけ、その結構面白そうな、ニュースとかも転がっておりますんでね、いろいろと、紹介していきたいと思います。はい、アリスさんの連絡もちょっと、来てるっぽいんでね、この辺、とりあえず一旦、オープニングトークはこの辺にしておきましょう。レブンズナイト、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 レイブンズナイト。 RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーでございます。お、レイブンズナイトコールありがとうございます。このコーナーではですね、今週1週間に起こったちょっとしたニュース話題なんかを、皆様に紹介していくと同時にですね、我々も何して過ごしていたかっていう、そういうね、ちょっとした、話題を提供するようなそんなコーナーになっております。まああのね、世間のニュースとかですね、いろいろとあったりしたりしてるんですけど、まあ基本的にはね、明るいニュース、面白めのニュースとかをね、紹介していこうかなって思ったりしております。はい、というわけでですね、まず1個目いってみたいと思います。はい、スリンさん、スリンさんこんばんは。大方向、方向大ね、なんかスリンさんをこのシャコシャコしたらなんかね、スリンさんの、素材が手に入ったりするのかな。耳栓スキルを装備しないといけない、かもしれませんが、はい、というわけでですね、1個目、行ってみたいと思います。じゃじゃん。はい、こちら東京マラソンでの出来事でございます。フィニッシュのはずが、フニッシュ、東京マラソンの T シャツですね、こちらに表記ミスがあったらしくて、フィニッシュがフニッシュ、はい、こちらのニュース、3月3日に行われる東京マラソン2024を記念して販売された T シャツに英語のスペルを間違えたままデザインされたものがあったとして、販売した、大会オフィシャルパートナーの、アシックスさんですね。アシックスさんは公式サイト上で謝罪したそうですね。はい、返品希望者に関しましたミスが発覚したのは、アシックスがオンラインストアなどで販売している東京マラソン2024仕様の T シャツ、ホワイト、ブラック、ネイビーの3色らしいですね。そう、背中には、東京マラソンのコースがデザインされていましたが、ゴール地点を意味するフィニッシュの綴りがフニッシーになっていたものがあったというそうですね。そうこれね、いやこれに関してはね、NN さんもおっしゃるように、そのむしろプレミアがつきそうですね。うん、逆にね、いや、これ、パチモンだったらいいんですけど、本物がこれですからね。フノッシーじゃないですよ。フニッシー。フィニッシュがね、フニッシー。FUNI。FI が FU なったの。FU にある。フニッシュ。フニッシュか。フィニッシュがフニッシュ。フニッシュ。いや、フニッシュはフニッシュで逆に可愛いと思いますけどね。まあまあまあまあまあまあまあ、おミススペルっていやーこれはね、うん、ね、楽しもうって意味ですね。押し通せばっていうことではございますがね、はい、まあ愛と言うに関して、まあ確かにね、愛と言うに関してはその隣同士なのでね、間違いやすいっていうのはありますけどね、フニッシュそんな感じで、まあ日本ではよくあることなのかもしれませんね。うん、まあ時間が経ったらこの誤植がある方が、価値がつくそう。いや、まあこれはね、実際にそうなると思いますけどね。ネイティブの外国人はこのスペルを見てどう思うのかな。いや、でも海外の方でもね、愛という場所近いですから、単純にそのね、キーボードの打ち間違えっていうことでですね、その片付けられるっていう可能性はありますがね。はい、まあなかなかね、そうこれはちょっとね、面白い話題なのかなって思ったりしております。 まあそんな、海外にも変な漢字が書かれた T シャツとかあります。まあ確かにね、その海外なんかではよもっとね、なんだったっけな、そうねえだっけ、そのI 系は、 I 系はすごい多いですよね。 I 系は多いですね。あとはよくあるのが、その便利な人になりたいっていうことで、その便人になったりとかね。はい、その海外のタトゥーなんかではね、ちょっとね、昔ね、いろいろと、調べたやつがあったんですよね。その面白そうなやつ。そう、その海外のね、まあ、海外だとその人気の、ものでしたら、その愛とか家族とか、力、心、母、海、曲、恋、このあたりがね、のがあるらしいです。はい。あとは何でしたっけ、漢字の見た目だけ気に入ってですね、入れてしまうっていうことで、そのわがままとか四面楚歌とかね、混乱とか絶望とか保護者とかですね、入れたりする方がいらっしゃるらしいですけど。まあいろいろとね、その海外漢字間違えた認識とかでですね、その変な漢字を入れたりするっていうのはありますけどね。そう、 T シャツは、脱いだらいいだけだけど、タトゥーにしてしまったらやばいっていうことで、まあ骨用いやでも何でしたっけ、私もね、八門 T シャツ持ってました。はい、何でしたっけ、そのスポーツメーカーのフィラっていうブランドの、T シャツなんですけど、ピザって書かれたやつをですね、私愛用しておりました。はい、確かなんかそれっぽくね、デザインされた画像があったりするんですけど、そう、ブランド品でですね、そのフィラっていうブランド、なんかスポーツブランドですね、その FILA って書かれてるやつ、そう、それで、パチモンでピザっていうのがあったんですよね。まあそんな感じでですね、そう、まあ結構そのね、ナイキなんかでのパチモンなんかもすごい多いですけどね、その逆にまあ本家がやらかしてるのでね、それはそれでね、本物ですからね、もっとその何でしたっけ、プレミアがついてですね、そうプレミアがついて結構面白いことになるのではないかなって思ったりしております。はい、というわけでですね、1個目のこれ、はい、ところで、そのアリスさんから、連絡いただいた、いただいたんですが、アリスさんからいただいた連絡にはすみませんだけ書かれててですね、なんだろう、このかゆ馬みたいな感じのやばいかゆ馬みたいな感じになってたりしてるかもしれません。さあ、まあそんなこんなでですね、もう一つ、痛いニュースじゃないわ、もう一つ面白いニュースを、紹介しようと思ったんですが、そう、もう URL を閉じてしまった。はい、まあそんなわけでですね、一個、ニュースってほどではないですけど、はい、当配信チャンネルのね、レイブンズナイトの、ロゴ ロゴというか、チャンネルのマークがあるんですけど、これをね、気づいた人いるかもしれません。新しくなりました。はい。こちらですね、ちょっとアリスさんが来てから紹介したかったんですが、そう、レイブンズナイトのロゴをですね、なんと、そう、新しく、新調いたしました。まあ、あと、私とアリスさんが書かれてる感じのね、ものになっております。そう、でかかった。めっちゃでかかった。これじゃない。よっ。レイブンズナイトの、どこ行った？これか。よいしょ。そう、すでにね、どちらの絵師さんがっていうことではございますが、こちらはですね、まあ、今まで我々がお世話になってたなっちゃん先生に書いていただきました。そう、レイブンズナイトの、ね、その H の、このいつものこの羽のやつ、プラス私とアリスさんが描かれてるっていうことでですね。そう、新しく、まあ、ね、こちらのロゴを、この YouTube の、ね、私とアリスさんらしい、ね、素晴らしい、ね、ロゴというかなのではないかなって思ったりしておりまして、こちらを、ね、YouTube の、チャンネルの方にですね、チャンネルのやつに、使わせていただいております。はい、まあ、これね、置き土産としていただいたんですが、ね、まあ、そんなこともございました。まあ、みんなね、まあ、今後もね、このレイブンズナイト、まあ、緑のマークがかなり印象的だった、はい、チャンネルではございます。基本的にね、VTuber さんとかね、配信者さんとか自分のお顔をロゴにしている方多いと思うんですが、まあ、レイブンズナイトでは一応ね、こういった形にしていこうかなって思っております。はい、バジトンプさんが先日、左胸に小気味とタトゥーを彫っているマッチョが、テレビに映っていました。小さい君、なんとなんと、どういう意味なんでしょうね、小さい君。はい、どういう意味だろう。そう、翔くん小気味ですね。平安時代の、貴族の少年に対する愛称らしいです。はあはあはあはあはあ。なので、その方は貴族の少年になりたかったのかな。いや、小気味っていうのは、平安時代に貴族の、年少者に対する愛称だったらしいですけどね。いやー、ムキムキマッチョマンで小気味はね、どうなんでしょうね。はい、まあ、そんなね、まあ、でもその海外のその彫り師間違いな、海外の感じのタトゥーとかでしたらね、変なやつとかね、独特なチョイスのタトゥーっていうのがやっぱりあったりしますからね。そう、何でしたっけ、まあね、信じるとか、あと竜のタトゥーとかはね、なんかはね、結構人気があったりするのかなとは思ったりしてますけどね。そう、あとはその海外の方とかでしたら、その7つの指輪としてですね、7つの指輪を略して七輪っていうことでですね、書いてたりしてるんですけど、そう、日本の漢字ってさ、単体の意味とさ、組み合わせた時の意味が全然ね、違ったりすることあるじゃないですか。そう、単体の意味と合わせるとね、全然その意味が変わる漢字っていうのが結構ありますからね。外人さんからすると漢字がかっこいいっていうね、のあるらしいです。あとはその、何でしたっけ、顔にスケバンって書いてたりとかね。その、 痛い風で痛風とかね、そう、そう、海と月でクラゲとか、ね、あのあとはそのね、保護者とかね、迷子とか、いろいろとね、心の友とか、まあありなのかなって思ったりはしますけどね。そう、夜の海に映る月をイメージしたのかもしれませんが、海月と書いてクラゲですね。いやでもそれはね、海月はまあ海月でもね、わかるのではないかなって思いますけどね。そう、まあ漢字は、なぜ漢字はね、人気が高いっていうのかっていうのはありますけどね。愛に関しては、ね、家族なんかはですね、結構、人気があるらしいですね。なんか英語ではファミリーらしいですけど、子供を持つ父親や母親から家族という。で、あれしたりするらしいですけどね。海は、海とかね、あと親友とかね、そういうのは結構人気があったりするらしいです。まあでも何でしたっけ、その逆に言ったら、その日本の T シャツとかでちょっとヤバい文字が入ってたりするのを外国の方が見てね、びっくりするっていうケースもありますからね。そう、日本のその T シャツで英語、意味でね、結構大変なことがあったらしいです。はい。そう、日本人が着ている英語の T シャツ、ね、それを、その日本、逆に日本語訳してコーデしてみるみたいなのがあるらしいですね。はい。はい、変な英語の、変な下品な T シャツっていうのもね、結構やっぱり、あるらしいですけど、そう、何でしたっけ、なんかいろんなそのね、アイムコックとかね。いやまあ結構その下品 T シャツ、その日本、ここが、まあここが変だよ日本人的なやつね。まあでもそういう意味だったらさ、何でしたっけ、日本語がそのまま海外に行って通じてる単語っていうのもありますから、まあ、有名なのでしたらね、何でしたっけ、変態とかね、はい、ラブチルドとか、やばい、まあ確かにラブチルドとかはね、はい、ラブチャイルドか、ラブチャイルドね。そう、これとかをね、まあ隠し語だったりするらしいですけどね、子供を愛す的なやつだったりするんですけど、そう、隠し語的な意味があったりとかね、なんかいろいろと勘違いしてる、日本語、勘違い英語っていうのはね、やっぱよくありますからね。はい、勘違い英語ね、まあ、日本と、海外で意味が異なるっていうね、そういったものもあるみたいです。そう、NN さんが英語勉強しませんかってキャッチに捕まって、たまたま東京に向かっていたのですが、 T シャツに Go 東京って書いてあって、アメリカ人に笑われたことがありました。なるほど、はははは、なるほどね。はい、バジトンプさんがカルピスがそのままでは英語だと牛の面に聞こえるから、名前を変えて売っていたって聞いたことがあります。あー、なるほどね。そう、カルピス、あれって日本発祥の、あれなのかな、発音 NG ドリンク、カルピスらしいですけど、これはね、 はい、缶のカルピスなんか、販売されたりするんですけど、日本では、カルピスという、名前なんですが、英語圏では、カルピコらしいです、はい、カルピコという名前に変わってるらしいですけどそう、こちらはなぜカルピスをカルピコに変えたのでしょうかっていうことなんですが、カルピスっていうのはあのカウピス、カウって言ったらね、何でしたっけ、牛で、ピスっていうのはね、おちっこらしいです。そうだからこれね、その何でしたっけ、ピスっていうの自体を私もね、その英語の曲を、歌ったりするときに、その平和っていう部分のピースっていうのがあると思うんですけど、あれをその伸ばすところをしっかり伸ばさないと、おしっこに聞こえてしまうよっていう、その海外のね、ネイティブの先生にね、教わった記憶がございます。そう、結構ね、平和っていう単語っていうのはまあゴスペルソングとかなんかにはよく出てきてくるんですけど、なのでね、カウのピス、カルピスを英語風に発音するとカウピスに聞こえるっていうことでですね、なのでな、カルピコになったらしいです。こんばんは、良い夜ですね。 HR さん、具合は大丈夫ですか？大丈夫ですよ、元気でございます、元気でございます。はい、カルピスに関しましては、元のネタは社長がモンゴル旅行で現地にでご馳走になった馬の乳の発酵飲料が元らしいです。はあはあはあはあはあ、なるほどね。そう、あとはそのポカリスエットなんかも有名ですよね。あれ確か ポカリスエット、海外だとね、意味が全然変わってしまうっていう、これってね、何でしたっけ、和製英語なんですよ。ポカリに関しましては特別な意味はないんですが、そのスエットの部分は海外ではその汗らしいんですよ。はい、そう、そうポカリ、スエットは汗っていう意味なんですが、ただまあこれもね、なんか海外ではおかしな名前でと言われるのは、そう、英語ではおかしな意味になりがちらしいですけど、まあ、泉さんが言うようにね、家畜の汗に聞こえてしまうっていうのがあるのかな。そう、まあ、海外だとポカリ汗になるらしいです。はい、ポカリって誰やねんって、ポカリの汗って何やねんって話ですからね。はい、なので海外だと、どういう名前になってるのかっていうのは、なるほどね。まあネーミング、これまあポカリスエットのポカリの意味とかにも結構いろいろとね、諸説があるらしいですけどね。まあ公式の、豆知識に関しましてはね、特に特別な意味はないらしいです。はい、ですね、ポカリという言葉自体は爽やかで明るい響きのある音として つけられたそうですね。ポカリっていうで、なので、そう、ま、海外だとね、全然違ったりするらしいです。その英語圏世界のポカリスエットとかね、いろいろとありますが、ポカリサウェイトとかね、はい、そう、地域によって呼び方が違うっていうのもあるらしいです。そう、ポケモンなんかはね、有名ですよね。そのポケットモンスターなんか、そのポケットモンスターのあんまに行くと、海外だと、大変なことになるのでポケモンになったっていうね、そういったもありますし、あとあれですね、そのゲーム関連だと有名なのはもうロックマンですね。ロックマンが海外だとメガマンでしたっけ。 そう、あれもあれはね、名前だけではなくてそのパッケージのインパクトもすごいですからね。そのメガマンのパッケージのインパクト、その日本語の日本のロックマン と、海外 の、 そのメガマン、メガマンのねこのパッケージ最初の方のね、まあ、でも今はその何でしたっけ、普通にメガマンで、日本のロックマンと同じような、まあ、スマブラとかにね、登場するしたりもしてるので、と、まあ、海外でその発表がスマブラの、ね、新キャラ登場の時に発表があった時にメガマンって紹介されてたのが、あー日本語と違うなってね、日本と違うなってね、思った感じではございます。NN さんは、ポカ、NN さんからポカリは人名またはペットの名前さんの汗ってニュアンスになるって聞いたことがあります。そうそう、だから日本のその可愛らしい清涼感なんて響きんけど、その海外ではポカリさんがいらっしゃるんでね、はい、お、ニコニコ王国ありがとうございます。ケーブル NN さん、ニコニコ王国ありがとうございます。はい、まあ、そんなこんなでですね、そう、結構いろいろといろんなニュアンスの、ね、そういった海外の海外日本と、まあ、海外でまたね、呼び方が違うっていうね、面白い話題っていうのは、まあ、は、語ってたら尽きないですね。そう、あとはですね、なんか1個ニュース紹介するやつがあったんですけど完全に忘れてしまいました、ハートレートリカバリー、ほうほうほうほうほう、はい、まあ、ちょっとね、今、ブラウザを開こうと思ったらネットワークエラーが出ております。ちょっとね、配信自体が止まったりしてないかな、大丈夫ですかね。ネットワークのエラーが若干出つつあるんで、ちょっとそこが怖かったりするんですが、今普通に配信自体はできてるかな。緑の心拍数おじさん心拍数おじさんってなんやねんそう、またエラーが出ておりますが、配信自体は大丈夫でしょうか。今ちょっとね、ブラウザの方にエラーが出てるらしいんですが、止まってない、よかったよかった、うんうん、普通に心拍数おじさんの喋りは聞けてます、ありがとうございます。心拍数おじさんって心拍数おじさんってね、これはまたえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、うんうんうんうんうんうん、ちょっとアリスさんがいないのでね、ちょっと採点ができないんですが、これスリンさんのそのキャラクター、頭の上のね、猫ちゃんが頭の上をペチペチしてるのが可愛いですよね。はい、頭の上の猫ちゃんが頭をペチペチしてる、私の代わりにね、ペチペチしてくれてるらしいです。いやー、採点、私はちょっとね、アリスさんと違ってその採点基準がないんでね。はい、まあ、そんなこんなでですね、アリスさんは来ないですね、来ないです。はい、来ないまんま、前半戦が終わりそうではございます。いや、今日はね、私アリスさんにその懺悔室をしてもらおうかなって思って、懺悔室してもらうつもりだったので、話のネタをね、いつもより少なめにしか、少なめにしか仕入れてなかったんで、まあいっか、というわけでですね、今日はヘッドラインはこの辺にしておきましょうかね。 RNMA ヘッドラインでございました。はい、というわけでですね、後半のお題のコーナーにちょっと今日は早めに突入しましょうかね。はい、突入する前にですね、ジングル流しますんで、皆さん一緒に、レイヴンズナイトとね、言っていただければ、中の人喜びますんで、まあ、ある意味米稼ぎではございますけどね、心の中で叫んでいただいても OK でございます。というわけで、よろしくお願いいたします。 そう、あら懺悔、何をしはったの、公園でペチコートって叫んだりしてないです。はい、っていうわけで、レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、レイブンズナイトコメントありがとうございます。 X さん、白ご飯さん、スリンさん、 NN さん、レイブンズナイトありがとうございます。いやー、米稼ぎ心の中でも言っていただいた方、そちらのあなた、本当にありがとうございます。というわけで、後半戦のお題のコーナーに突入していきたいと思いますが、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、勝負対決 VS で、行ってみたいと思います。本日のお題は勝負対決 VS です。お、泉さん、ライブンズンナイトありがとうございます。はい、というわけでですね、今日のお題ではございますが、そう、人は戦いを得て成長する、そんな話をよく聞いたりしませんか。はい、ドサクザに紛れて納豆を言ったけどバレてない、ドレイブンズ納豆新しいグッズですか。はい、人は戦い終えて成長する、そんな話をよく聞いたりしませんか。今週のお題はいざ尋常に、勝負対決 VS で行ってみたいと思います。スポーツ、ゲーム、オーディション、学校や職場、トイレ、自宅や料理、ペット、黒いあいつ、ね、時間や自分との戦い、深爪、髪型、おしゃれ、花粉などなど、戦いというものは身近で常に起こっているものです。そんな戦いの勝敗や、いろんなエピソードを、お待ちしております。そう、何でしたっけ、まあ、小学校の頃にあった、ね、大会の記録とかですね、まあ、トイレ争奪戦とかですね、あとその何でしたっけ、美味しく料理ができるかどうかとかっていう、まあ、いろんな戦いがね、世の中、身近に起こったりしております。まあ、蜂がね、室内に入ってきた時のね、バトルなんかも結構命がけだったりしますしね、まあ、そんな感じでですね、皆さんの戦いのエピソードっていうのをですね、紹介して書いてもらいたいと思います。そう、最近ね、アーマードコアの何でしたっけ、あれだ、ランクがリセットされる予定が入ったりしましたんですけど、まあ、ランクマッチなんかでね、がっつり戦ってる方もね、いらっしゃるとは思いますし、まあ、戦いね、そのゲームのプレイ、自分 VS モンスターとの戦いとかね、まあ、そんなものいろいろとあるとは思います。まあ、戦いは苦手だっていう方もいらっしゃいますし、まあ、最近だとね、何でしたっけ、あっちの方、日本の左上の方ではね、未だに戦争が続いてたりしますからね。まあ、そんなわけで、今日もいろいろと、はい、さあ、というわけで、コメント一つ、来てますので、これ読んでいきましょう。 NN さんからいただきました、ありがとうございます。実はえらいこっちゃで笑ってしまい、ちょっと敗北したと思ってしまいました。あー、これはちょっとね、敗北ですね。はいはいはい、実はえらいこっちゃ、悲しい、負けてしまった勝負はもう始まっていたのかということでございますが、はい、まあ、でもそのダジャレ対決でね、その笑ったり笑わせたりっていうのがね、やはり分残権、あ、まあ分残権、ほんだら私の独断と偏見で、 スリンさんには、お星様をプレゼントいたしましょう。はい、スリンさんにはお星様を、この大量の、空から降ってる お星様を無理やり掴んで、ねじ込む。これスリンさんね。オラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラ。はい、よーし、これでいいだろう。はい、というわけでですね、スリンさんには、お星様を大量に獲得してもらいました。さあ、というわけでですね、その、最初の方にですね、コメントいただいたやつなんかもちょっと紹介したいと思います。はい、ラフオーシャンさんが、ちょうどストリートファイター6で対決してました。格ゲー、なんか最近のね、ストリートファイター6っていうのはめちゃめちゃ流行ってますからね。そう、まあでもどうやら、随分と負けが込んだみたいでございまして、ね、マジで勝てなくてコントローラーぶん投げたそうではございますが、そう、まああのゲームに関してはね、対マンでのバトルになりますので、味方のせいにできなかったりしますんでね。さあ、そういうわけでですね、その3万のコントローラーをぶん投げたらしいです。高い高い。はい、そしてですね、アクーラさんからいただいております。対決といえばホワイトグリントと、オッツダルバ。これはね、何でしたっけ。そう、アンワードコアフォーアンサーの、まあ、定番ネタではございますが、そう、水没王子って言われてたりしてるんですよね。そう、直前までね、その自信満々なセリフを発してですね、貴様には水底がお似合いだとまで言っておきながら、自分が水没するっていうね、フラグを立ててフラグを回収するっていうね、全国のプレイヤーに衝撃と笑いを与えたっていう、まあ、その見事な水没っぷりからこの水没王子っていうね、異名を与えられている。まあまあまあ、フラグというものは回収するものですよね。はい、白ご飯さんが、タルコフアリーナもワイプ入った。まあそうなんですか。HR さんまたやりましょうね。タルコフアリーナ、私まだインストールしてないですね。そう、タルコフに関しましては、まあ今は最近私プレイしてるんですけど、なんだろう、このバチバチな戦闘よりも、何でしたっけ、その平坦の部分ですね。平坦の部分にちょっと随分と、気に入ってるので、そう、なんかバチバチに戦闘するね、COD みたいなとかのノリな感じなのかな、アリーナの方は。なのでアリーナはね、まあよっぽどデフォルトタルコフでね、満足がいったら、またはそのデフォルトタルコフの方で対人戦に勝てなくて、フィジカル面をね、練習したいなってなったら、ああいうプレイするかもしれません。そうですね、その何でしたっけ、打ち合いデフォルトのそのタルコフの方でもう打ち合いに勝てなくなって、ちょっとそのね、打ち合いトレーニングというか、もうフィジカル面の部分ですかね、そこをちょっとね、練習したい、強化したいってなった時に、なんか戦闘システム自体はタルコフのノーマルのと一緒らしいので、まあそれでね、練習するのもありかも。まあただ本家のタルコフより命が軽いのでね、敵の相手の動きとかも随分と大胆になると思うので、まあ、その辺はね、やっぱ違いはあるのかもしれませんけどね。うん、あ、これやらないやつだ。そう、多分やらないと思います。しばらくはやらないと思います。まあ、最近ね、私もちょっとね、新しいおもちゃを見つけまして、ちょっとそれもしばらちょっと使ってみようかなって思ったりしております。そう、新しいおもちゃが、私の好きな銃のうちの一つが意外とね、値段が安いことが判明したので、そう、それをちょっとね、今お腹の中に溜めてる AP 弾がなくなったら使ってみようかなって思ったりしております。そう、弾が数が買えないんでね。はい、まあ、ってなわけでですね、もう一つ、コメントでいただいたやつを読んでいきましょう。NN さんからいただいております。こんばんは、駅前の赤信号が赤から青に変わった瞬間、いつも激戦の勝負が始まってます。そう、駅前とかね、歩行者とかがね、 その赤から信号が青になった瞬間にね、なんかみんな早歩きなんですよね。そのなんだったっけ、なぜかさ、私ほら大阪にいた時期があったんですよ。でほんで大阪のね、一番梅田と言われてるところなんかはね、ものすごいこうスクランブル交差点みたいなのにこう人が歩いてたりしてるんですが、そう、大阪は早いと聞きます。ただね、なんだろう、私ねめちゃめちゃ疑問に思ったことがあるんですよ。そう、あのさ、スクランブル交差点をこう歩いてる人たちって言ったんかな、ものすごい人数の人たちがいるんですけど、そう、あの方々は何の仕事をしてるのかなっていう疑問に思うことがあったんですよね。ちょっと皆さん、考えたことありません？めちゃめちゃ人がこうね、朝みんなものすごい勢いでこう仕事場に向かってるのかよくわからないんですけど、そう、あれスクランブル交差点を歩く仕事をしてるのではないかなみたいな感じのね。はい、そんな感じを受けるぐらいね、本当何の仕事してんだろうみたいな感じのをね、こうスクランブル交差点をこう歩きながら歩いてるこのね、背広姿を着たサラリーマンの方々を見てるとちょっと思ってしまうことがございましたね。いやー、本当多種、まあ本当ね、わかんないですよね。そう、スクランブル交差点、お昼間なんかを歩いてる人ね、ものすごい大人数が歩いてたりしてるんですがね、どんな仕事や、時間に、厳しい仕事は多いから、まあまあまあ、確かにね、その、時間にし、厳しい、まあ、日本人なんかは特にね、その時間に厳しいとは言いますしね、そう、HR さんに、人生があるように、他の方々にも人生がある、そうなんです、その他の方々にも人生があるんですが、あまりにもこう人が多すぎてね、本当に何の仕事をしてるのだろうみたいな感じのをね、疑問に思ったりすることもありました。そう、スクランブル交差点を歩いてる人たちが突然ダンスをしだしたりしないかなみたいなことをね、考えたりするような、夢見がちなこともあったりはしましたが、そう、まあそんなね、スクランブル交差点スクランブル交差点で歩く一員に私はなってたかどうかは、なってたのかな、一時期はなってたのかもしれませんね。そう、仕事とは上司との戦いだ、上司との戦いなんかをね、書いてくれる方もいたら面白いんでしょうけどね。さあ、次読んでいきたいと思います。はい、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんはです。中学校の時、黒歴史の時間の時、じゃあ黒歴史の時間って言ってしまった。はい、失礼いたしました。小学校の時の、歴史の時間の時に、本能寺の変をやっていて、ほうほうほうほうほう、自分のノートに、織田信長 VS 明智光秀って書いてたところを、泉が最前列の席に座っていたため、先生、目の前の先生に見つかって、VS はあかん !VS はあかんってクラスの、全員の前で叱られた苦い思い出があります。いやいやいやいやいや、歴史上の重要人物は何だと思っているんだって小言を言われました。ほうほうほうほう。そしてお題と関係ない話だけど、同級生から聞いた噂で、その歴史の先生は後に校長先生にまで出世されたそうで、おめでとうございます。なるほどね、歴史の時間が黒歴史に変換された。
いやまあでもある意味ね、何でしたっけ、黒歴史、いやでもバーサスでいいんじゃないですかね。はい、織田信長対明智光秀、対ならいいのかな、織田信長 VS 明智光秀。いや逆にこんな感じでそのフランクに書いている方がさ、授業を聞いてる生徒は覚えやすいような気がしますけどね。そう、なんだろう、なんでしたっけ、そう、授業、国語じゃない歴史の授業なんかでさ、まあ、最近なんかではさ、アニメーション的なね、ギガスクール構想かなんかでタブレットとかでしてたりするじゃないですか。まあ、そんな中でさ、その何でしたっけ、何々の乱みたいな感じでさ、年号がバーン出てさ、かっこいいそのね、VS 画面みたいなのが出ててさ、歴史上の人物がこの背景に炎をメラメラ燃え上がらせながら対面向かって睨み合って真ん中にバーサースみたいな感じで書いたらね、生徒さん絶対覚えると思うんですよ。あ、年号までは覚えないかな。そう、日本地図があってね、そこが拡大されてみたいな、そんな演出をやるとね、なんか覚えそうな気もするんですがね、実際はどうなんでしょうね。まあ、でも何でしたっけ、そう、私のお友達なんかでもですね、信長の野望シリーズをめっちゃプレイされてて、それで日本史ですね、日本史の戦国時代なんかを特にめちゃめちゃ詳しくなってたやついましたからね。その落書きされるね、歴史の偉人や、音楽の巨匠定番、定番ではございますけどね、その山折り谷折りしてね、エロ顔にするのとかなんかも私よくやっておりました。あれが本当にね、当時はめちゃめちゃ面白かったですよね。もう何が面白いんか分かんない、いや今ではもう年いってしまって何が面白い、いや今でも面白いわ。はい、そんなこんなでですね、そう、学校の時のね、歴史の時間、まあ人類、日本史なんかも戦いの歴史ですからね。はい、大航海時代オンラインのおかげで世界史と世界地理に詳しくなった。これはね、なんかある大学で実験されてたみたいですね。そう、片方には大航海時代プレイをさせて、でも別の方にはその大航海時代オンラインをプレイをささずに、で世界史のね、点数をこうね、プレイしてる人間とプレイしてない人間とで比べてみたら、プレイしてる人間の方が平均点が良かったみたいな話をね、聞いたことがあります。そう、まあこれに関しましては、そのゲームによる、ゲームでその世界史とか世界地理に詳しくなったわけじゃなくて、そのゲームをきっかけで、それらが知りたくなってっていうパターンなのかもしれませんね。そう、だからあれなんですよ、何でしたっけ、リアルな FPS のゲームをすることによって、無駄に銃の知識がついてくるとかね、そういったのもあるかもしれませんけどね。そう、東京大学だった、どこだったかな、なんかの大学がそういったゲームを取り入れる実験っていうのをねやってたりしておりましたし、まあククなんかはさ、ククの歌で覚えてた人とかもいるんじゃないでしょうかね。そう、好きなゲームや漫画とか趣味から入れる情報は覚えやすいっていうのはありますけどね。そう、まあ何でしたっけ、泉さんもね、最近スイッチで桃鉄ワールドっていうゲームにハマっているけど、大航海時代オンラインのおかげで知っている街がたくさんある。あー、そっかそっか、世界、まあ、日本だとね、桃鉄シリーズはものすごい長いですから、世界だとまあさすがにね、知ってる地域とか少なかったりはしますが、そういったね、もう考えたら、まあ確かにね、
そう、桃鉄をやってて日本地理にすごい詳しいって人とかもいましたしね。そう、最近何でしたっけ、そう、桃太郎電鉄シリーズなんかもね、その昔発売されたやつを学生時代にね、大晦日とかにさ、正月とかにさ、あの徹夜で友達と勝負とかした記憶がありますね。うわー懐かしいな、友達と根津の桃鉄、はいはいはいはいはい、あの時のあいつは一体どこで今何をしているんでしょうね。HR さんが狂い火に詳しくなるだろうし、いやいやいやいやいや、俺エルデンリングそこまで詳しくないですからね。はい、では続きまして、地天使ケルビムさんからいただきました、ありがとうございます。Windows のサポート期限を間違えて覚えていたケルビンです、こんばんは。間違えて覚えていたのは、2020年、つまり今年の10月14日、正しい期限は2025年の10月14日らしいです。そう、 Windows 11にアップデートしないとね、使えない可能性はありますからね。使えなくなるわけではないですけど。さて、勝負対決 VS と言いますと、ほうほう、千葉県船橋市百円台の、駐屯場にいた頃、格闘技教官相手に同僚が4人がかりで挑んだことがあります。ほうほうほうほう、全員、見ていた人曰く全員地面にキスするまで合計1分かからなくなったそうです。うえー、自分とその同僚たちは、身長170センチ前後、体重70キロ台、体脂肪率は10代半ばの訓練、体力成績合格点ギリギリの方で、 VS 格闘技の教官は身長190センチ、体重3桁、体脂肪率1桁台、1桁前半、中日本人です。あまりにも無謀だった。いやでも何でしたっけ、格闘家も強いですけど、その軍人なんかでバチクソ鍛えてる人間なんかはやっぱり強かったりしますからね。そう、何でしたっけ、まあね、まあ、特にそのそれはすごいですね。でもそれでも4人がかりで1分かからずボコされる、ほうほうほうほうほう、格闘教官ね。いやでもその前後左右囲まれたらどうなるんでしょうね。その辺のさばき方とかっていうのもやっぱものすごい気になるところではございますけど、まあ、なかなかねそんなのが見れる機会っていうのはまあないでしょうからね。そう、千葉県の船橋市の薬園台の駐屯地は第一空挺があるところらしいです。これね、軍人さん の、 あの格闘技術っていうのはね、本当にね、敵を倒すための技術だったりするのかな、まあ、ちょっと私は全然もうさっぱりくっきりですからね。はい、でコメントでですね、桃鉄のスーパーファミコン版だったかで、キングボンビーサイコロ10個攻撃で全部6を引いたのは僕だけだろうな、うわーお、うわーお。そう、キングボンビーのね、いやー、何でしたっけ、キングボンビーは、まあ結構いいシステムだと思うんですけど、その逸話の作品かなんかでさ、その順位を平均化するためにそのギーガボンビーとかっていうのが出て、なんか全員被害に遭う的なやつがあってですね、あれはちょっとうーんって思うことがありましたけどね。そう、確かどの作品だったかな。いやーでも本当桃鉄シリーズに関しましてはものすごい息長いですよね。そう、確か100年モードの90年くらいだった頃で、えげつないことに、なんとなんと。そうなのでね、まあその何でしたっけ、作品によってですね、そうボンビーシリーズなんかも結構いろいろとね、
ものが出たりするのでね、とまあそのボンビーシリーズなんかもこう結構いろいろと試行錯誤というかね、考えてやってるんではないかなって思ったりしておりますけどね。うん、そうギーガボンビー全員に壊滅的な被害をもたらして、そのランキングがね均等になりがちになるっていうことではございますけどね、まあ、そういったのが、あったりしました。さあ、続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます、ね、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。ほぼ好き嫌いがないサンミッシェルです。お、好き嫌いはなさそうですか。あれは小中学校のことでした。給食のデザートが冷凍みかん等の人気ある品で、かつ、当日に、出席者がいた日、いや欠席者がいた日、そんな時いただきますの声が、いただきますの声が、苛烈なバトルのコングとなっておりました。あ、熾烈か、熾烈なバトルのゴングとなっていました。ルールは単純に早い者勝ち。1個たまに数個だけ余ったデザートを目指して男子が早食いとダッシュの競争をしていました。皆様学校の人気メニューは何でしたか。何か特別なルールはありましたでしょうか。それでは。いや、これはね、早い者勝ちではなく、まあ、じゃんけんだったりはしましたね、うちの場合は。そう、やっぱりその早食いとかっていうのはあんまりよろしくなかったりとか、あとまあ牛乳に関しましては自己申告制だって、で牛乳何本飲めるかの早飲み競争みたいなしてましたね。そう、牛乳を何秒で飲めるか的なやつもやってましたね。そう、スリンさんとこの私のところもじゃんけんだったらしいですね。そう、牛乳はね人気がなかったので自己申告でした。で、あの4本ぐらい飲んだら結構英雄になれた感じではございますけどね。はい、キングボンビーは実際にいたら任天堂もトヨタも1ヶ月も持たん多分ということではございますが、まあ何でしたっけ、あのゲーム本当にあのカード1枚で何千枚、新幹線乗るだけで何千万とかかかる世界なんでね。あ、その辺考えたらね、あれな部分はあるのかもしれませんけどね。そう、まあでも早食いとかはね、給食の時間に早食い対決とかやってたりはしてましたね。まあ、特に何でしたっけ、テレビなんかでさ、早食いチャンピオンとかテレビチャンピオン的なものが放送された時に、そういったのを もぐもぐするっていうのはねやっぱありましたね。まあそう、対決、そのテレビの記録と対決とかっていうのもねやっぱあるでしょうし、そうなのでね、スリが億単位吸ったりするから。そうなんですよね。そう、あのボンビー、何でしたっけ、桃鉄シリーズはね本当にね、友情破壊ゲームなのかなって思ったりします。さあ、というわけでですね、マシュマロの方もね来てるので読んでいきたいと思います。はい、こちら、匿名の方からいただいております。エンジャルさん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。今日のお題、勝負対決バーサスですが、勝負運はあまりないのでエイチャルさんの放送している配信を、毎回楽しみにしています。あらぶるゾンビたちを叩きに行くのが目下の夢ですが、今のノートではスペックが低いので二の足を踏んでおります。知人が某ネズミのチケット争奪戦で、ほうほうほう、コーラを1機、マックのハンバーガーを早食い、見事に食べ終えて、ゲットしていたのを目撃したことがあります。なんとなんと、ほうほうほうほう。
へえ、そんなんがあったんだ。コーラを一気飲み、マックのハンバーガーを早食い。
ほうほうほうほうほう。
あと、某イース3を当時、できる限りレベル上げて、敵と対決、退治するということに、無駄に時間を費やしていたり、敵に倒されるのが嫌いな私がひたすら取った戦略でした。しかし、ヒロインが必ず強い敵の後に出てくるので、貴様、どうやってここまで来た？と思っておりました。気温変動が激しい日々が続いておりますが、ミシンのお二人もリスナーの皆さんもお体には気をつけてくださいということではございますが、まあ、あの RPG とかね、シミュレーションとかでしたら、あのレベル上げができるようなゲームとかでしたら、めちゃめちゃレベル上げをしてた記憶がありますね。あの昔さあった、あのファイナルファンタジータクティクスっていうゲームがあったんです。 FFT って言われてたゲームがあったんですが、あれもね、その何でしたっけ、ラスボスとか隠しダンジョンとか挑む前に、そのマップの中で、マップ上でそのレベル上げとかをしたりすることができるんですが、そのゲームね、そのマップを移動するごとに年月が経っていくんですよ。で、あのプレイヤーのキャラクターもね、年齢を取っていくんですよ。そしたらね、その何でしたっけ、私の弟なんかがもうめちゃめちゃやり込んでたんですけど、そのやり込んでたね、あのプレイヤーのキャラ、仲間になった時点で50何歳のキャラがいたんですがね、剣聖オルランドゥっていうね、あの公式のチートキャラがいたんですが、そう、それをラスボスというか隠しダンジョンとかをクリアするときに、そのあまりにもレベル上げをやりすぎてですね、なんとなんと年齢が80歳を超えたおじいちゃんになっておりまして、そう、それでもね、あまりにも強さで敵をボコすっていうチートっぷりを発揮したりしてるんですけど、そうで、レベル上げっていうのはね、まあ私は最近というか、まあ昔はそんなゲームしかなかったんでないんですけど、私自身がその作業とかっていうのがものすごい苦手で、レベル上げっていうのをね、結構嫌う人間なんです。かといって何でしたっけ、そのレベル不足で負けるとかっていうのもあんまり好きじゃなくてですね、そうだから、まあ MMO 黎明期なんかではですね、ゲームによっちゃもうレベルが全てなゲームみたいなのもやっぱありましたから、そういったやつでその他人に追いつくためにレベル上げをしないといけないっていうのは私はもうちょっと、苦手でして、なるべくそのレベルの影響が少ない、またはカンストしてからスタートですみたいな、ね、カンストは割と簡単だけど、そっから強くなるには、自分の腕を磨かないといけないといけないような、そんなゲームをねやっぱりやってきたので、まあ、今はもう本当にね、レベルを上げたりっていうのが、やっぱり、ね、レベル上げる過程が面白かったり、別にレベルが低くてもね、高レベルの人間を倒せるようなゲームだったら全然いいんですけど、ね、そういったものがやっぱ好きだったりはしますけどね。まあでも、ヒロインが強い敵の後に出てくるので、貴様どうやってここに来た的なものはありますよね。その、なんだろう。何でしたっけ、めっちゃ強い敵相手にさ、ここは俺に任せて先に行け的なことを言ってるやつがいてさ、で、そいつ全然育ててなくて、いやいやいや、お前全然育ててねえのに、そいつ足止めするの無理だろうって心の中で思いつつ、でもきっちり足止めして生き残ったりとかね、そういうシチュエーションとかもありますよね。はい、MMOで思い出しましたけど、近々ネクソンからギックを MMO 化したやつとかが出るんだとか、何それ、何ですかそれ、キックを MMO、 ほうほうほうほうほうほう、ネクソンから、ほう、へー、ちょっと待って、ちょっと待ってください、へえ、そんなのが出るんだ、どんなんでしょうね。ネクソンさんはもうずっと ね、いろんな、オンラインゲームを運営してたりしてますから、韓国とかではキック2っていうタイトルですでにやってるらしい。はあ、はあはあははあ、なるほどね。キック2、そんなゲームがあるんですね。ほうほうほうほうほうほうほう。まあ何でしたっけ、よそう、ネクソンといえばね、あれですね、ダーク&ダーカーさん、ダーク&ダーカーっていうゲームと、ネクソンさんが揉めたっていう話がございましたが、まあ、これ未だに Steam では、販売が止められている感じではございますけど、うん、まあ、こちらはですね、一応アメリカの裁判所はネクソンへのね、ネクソンへの訴訟は棄却したらしいですけどね、うん、まあね、これね、ちょっと本当にものすごい流行ったゲームだけあって、ね、若干残念だったりはしましたが、さあというわけで、続いての、マシュマロ行ってみたいと思います、間違えた、ヒットだ、全然違うやん、なるほど、通りで出てこなかったわけですね、ネクソンが、ヒットっていうゲーム、MMOで開発してるらしいですね。ヒットザワールドってやつかな、多分ヒットザワールドっていうゲームの、制作を発表。ほうほうほうほうほうほうほう。まあでもなんだろうね、その俺のこのね、ものすごい偏見なんですけど、その韓国産とかの MMO とかって特にレベル上げがすごい多いような気がするんですよね。まあ、最近は課金ゲーだったりするのかな。そう、レベル上げとか課金ゲーとかが最近ね、と韓国産のやつとかでは多かったりするのではないかなって思ったりしてるんですよね。そう、有名なゲームとかでしたら、ね、リネージュなんかは、ね、韓国の企業なのかな？そう、リネージュなんかも、あれなんかもものすごいレベルゲーだったりはしてましたし、そう、それね、大変失礼しました、お詫びに爆散いたしますっていうことで、白ごはんさんが巻き添えで吹っ飛びましたがまあまあまあ、他の人の爆弾で吹っ飛ぶっていうのは、このゲームでよくあります。はい、というわけで、1分以内、もう一つマシュマロですね、匿名の方からいただきました、ありがとうございます。こんばんは、良い夜ですね。おー、良い夜でございます。HR さんとお会いしたのもあるゲームでの PVP でしたね。こうして楽しい配信を見れているのですから、対決というものはいいものです。3月14日は体とラムネの対決ですね。ご無理なさらぬよう、10kg 食べてください。10キロは無理だね。10キロは無理です。そう、そういえば何でしたっけ、バレンタインデーにあった2キロのチョコなんですけど、もう残り2袋になりました。ちょっと消費ペースが早いかな。あと2袋でなくなります。8袋あったんですが、もうあと残り2袋です。いや、気づいたらね、チョコボリボリ食っちゃうんでそう、その日にずっと食い続けなければね、意外と1ヶ月しないうちに消費してしまうっていうのはありますけどね。はい、血糖値にお気をつけ。まあ、血糖値に関しましては、うどんを毎日食ってるから、ほぼ毎日食ってるからね、気をつけようがないっていうのもありますけどね。まあ、運動とかね、水分量とかその辺をちゃんと、あれしながら、確認、チェックしながら、健康に気を使いつつですね、チョコは食っていきたいと思います。 はい、というわけで、地天使ケルミムさんからいただきました。ありがとうございます。RPG で思い出した対決、ほう、ドラゴンクエスト4でキングレオ戦全滅シナリオと知らず、全滅した後でリセット、永遠とレベル上げ、このぐらいでいいか、いやもうちょっとを繰り返し、結局挑んだ時はパーティーレベルが平均80を超えていました。勝ったけどその後のシナリオは変わらなかった思い。あー、そういう意味ではね、何でしたっけ、ドラゴンクエスト5なんかもね、幼少期でゲマを倒すとかね、そう、幼少期に、ゲマを倒したいっていうね、そういう、のが、流行ったりはしましたが、そう、それはね、なんか倒し方があるそうです。はい。倒し方があるそうなんですけど、倒しても、あれですね、シナリオは変わらなかったりっていうことではございますけどね。そう、まあ一応その当時のゲマー自体がヒットポイントの自動回復がですね、毎ターン100っていう回復らしいですから、そう、レベル80前後まであればなんか押し切れるらしいですけどね。ですね、レベル80ぐらいまで上げたら、そう、ただ倒してもね、そう、普通に負けた時と同じ展開になるそうです。ですです。そう、レベル80まで、レベル80ぐらいまで執念で上げれば一応ね、倒せるらしいです。はい、そう、毎ターン100、ヒットポイント100回復するので、その100回復する以上に攻撃をし続けないといけないのでって感じですね。ですです。一応勝てるらしいですけどね。はい、勝ったのに負けたってやつです。勝ったのに負けたっていうのはよくあります。まあ、そういう意味では何だったかな、なんか Wii 版のさ、パーフェクトクローザーだったかな。はい、何でしたっけ、メジャーっていう作品を題材としたゲームだったかな。その分のどのバージョンか忘れましたけど、そのなぜか大差をつけて、野球なんですけど大差をつけて勝ったとしてもね、負けた扱いでストーリーが進んでいくみたいなね、そんな話もありましたね。そう、メジャー Wii パーフェクトクローザーっていう、すごいすごい、いろんな意味ですごいゲームでございます。いろんな意味で名作ですね。いやーね、そう、 Wii は結構そういったね、なんだろう、なんでああいうキャラゲーがいっぱい出たのかなっていうのが、気になるところではございますけどね。そう、コスト開発コストをね、削ったりとかしたのかな。いや、まあ、そういった開発コストがあまりかかってないゲームでも売れるっていうことはやっぱありますからね。まあ、でもそういう意味だったらね、そのめちゃめちゃ流行ったスイカゲームなんかもね、あれなんかはね、その開発コスト自体は多分、まあ、どれだけかかってるのかわからないですけど、その対策に比べたら比較的少なめだとは思いますが、それでもめちゃめちゃ売れましたからね。最近ではそのインディー業界なんかもね、結構いろいろと力が入ってますから、まあ、そういう意味ではね、そのインディーからメジャーなゲーム、まあ、クラフトピアというか、ポケットペアさんのね、パルワールドなんかも、あれもともとそのインディーのゲーム開発スタジオだったのかな。そう、もともと少人数でやってたのが今では結構な大所帯になったみたいな感じの、ところだったりするんですけどね。まあ、そういう意味ではパルワールドってね、ある意味、まあ、勝負ですみたいなこと言ってはりましたからね、
最近のそのゲーム事情にある意味勝ったっていう部分なのかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、掲示板の続きも見ていきましょう。特に来てないかな、特に来てないので、まあ、私のね、昔の、ヴァンパイアサバイバーとか一人で作ったんですが、そう、ヴァンサバなんかもね、そうですし、まあ、今ではもうめちゃめちゃ有名になってますけど、あのマインクラフトなんかも、あれ確か初期2人じゃなかったですかね、開発者。マインクラフトの開発者2人ですね、最初は。ですよね、確かあれ。ですです。そう、だからそういう意味ではね、いろいろと、まあ、なんだろう。一人で作ったって言えば、あれですよね、44シリーズなんかのね、その、シューティングの方なんかは、音楽もね、プログラムも、絵もすべて、ズンさんが一人でやってたりしてましたから。そう、一人でもね、昔のファミコンのゲームとか一人で作っていた、りするらしいですけどね、そうですよね。なのでね、そう、一人で作ってるゲームでも、結構その、結構どころかめちゃめちゃ面白いゲームっていうのはいっぱいありますからね。まあ、そういうんだったら、まあ、一時期ハマったやつとかでしたら、なんだったかな、フラッシュが終了して、終わってしまったんですが、そう、フラッシュが終了することで、ね、ちょっと終わってしまったんです。サービスが終了してしまったんですが、イニシエダンジョンっていうゲームがあったんですけど、これがね、これもまた面白かったんですよね。イニシエダンジョンっていう、ローグライク系のね、アクションローグライクかなっていうゲームがあって、これもちょっと随分と私もどっぷりハマりましたが、まあ、イニシエダンジョン、一応ね、イニシエダンジョンのお別れ会っていうか、まあ、フラッシュが終了するときにね、記録プレイ配信みたいなのもね、やりましたんでね、こんなで、まあ、一人で作ったゲーム、まあ、グラフィックとかね、高性能なグラフィック、高度なグラフィックとかにこだわり出したら一人で作るっていうのはやっぱ難しいですけど、まあね、最近はそのインディー事業なんかもね、画期的ですから、まあ、面白いゲームっていうのがね、今後も出てくる可能性はどんどんありますんでね、ちょっといろいろと楽しみにしておきたいと思います。まあ、6月21日にはエルデンリングのね、ダウンロードコンテンツなんかも出てきますから、はい、というわけで、その昔の私のね、その勝負エピソードって言えば、CM のオーディションっていうのをね、出たことがあるんですよ、私自身が。まあ、一時期、まあ、この界隈ではすでにね、周知の事実なのかもしれませんが、私一時期その芸能プロダクとある芸能プロダクションに所属とかしてたんですが、まあ、CM のオーディションというか、まあ、CM の現場撮影とかに行ったんですが、まあ萎縮してしまってね、いつものようにね、あれが発揮できなかったっていうのはあります。そう、まあ、私自身ね、結構人見知りな部分が、人見知りなのに芸能界おるんどうやねんって話ですけど、まあ、今、その、レイブンズナイトとかで自分の配信だとね、こうやって饒舌に喋ったりするんですけど、コラボなんかで、まあ、他の枠にお邪魔させていただいたりした場合には、あまりね、喋らないようにはしてたりするんですよね。そう、また灰にならなきゃ。ダークソウル3かな、ね、燃え尽きた灰になったりしないといけない。なかったりはしますけどね。はい。まあ、そんなね、CM のオーディションもっとやれたっていうのがあったっていう思いでもありますし、そう。あとはね、その昔東京の日本武道館で行われたその剣道の試合の決勝戦、まあ、それまではね、チームメイトの
団体戦だったんですけど、チームメイトのね活躍で、勝ち上がってこれたんですが、まあ、決勝戦でどこだったかな、なんかめっちゃ強いところにね、ほぼストレートでボコボコにされた思い出があったりします。いやー、九州とかが強いのかな。そう、地域によってね、強さがあったりするんですよね。本気度が違ったりするんですけどね、決勝まで行くとかすごくねっていうことではございますが、まあ決勝って言っても、まあ、武道館のそのお祭りみたいな全国でいろいろと集まってですね、そのいくつかリーグが分かれてて、でもそのリーグでトップみたいな形で、まあ、でそのリーグの決勝、その決勝同士で、決勝のリーグの優勝者同士で戦ったりすることはないんです、なかったんですけどね。そうなので、まあ、一応上の方までは行ってました。その四国でも常に1位2位を争うような、強豪の、スポーツクラブに私は所属しておりました。そう、でそのスポーツクラブでは、まあ小学校時代はね、女の子が強かったですよ。そう、玉龍旗があるからね。そうなんですよね。そう、何でしたっけ、うちのスポーツクラブともう一つそのライバル校みたいなのがあってですね、まあ、大概そこと、あともう一つね、めちゃめちゃ強い道場があって、まあ、その3校が結構ね、常にトップ争いをしてるみたいな感じではございます。ただ、私の弟の世代の方がね、黄金期って言われてましたね。そうそうそう、私のそのね、世代は、いわゆる四国だと、常に2位か3位か、その2位か3位とかそのあたりですね。そう、どうしてもその、なんだったっけ、ふんふんふんふんふん道場ってところと、ふんふん小学校には勝てなかったっていうのがあったんですよね。そう、2強があったんですよ。で、そこにちょっと一歩届かず、まあ、運が良ければ優勝も狙えるみたいな、そんな感じのところに所属しておりましたが、そう、で弟の世代はもう完全にね、四国ではトップクラスの強さだったっていうのがありましたね。いや、懐かしいな。はい、白ご飯さん、一度早いけど指定します、良い夜と対決をありがとうございます。はい、まあ、ちょっと掲示板とかね、マシュマロとかにも特に来てないんでね、この辺りで一旦ね、まあ、今日はちょっと早いですけど、アリスさんもいらっしゃらないんでね、一旦お題のコーナーは締めましょう。今日のお題のコーナー編ございました。はい、では今から皆さんに対決という名のコロコロ試合をしてもらいたいと思います。さあ、バトロワのお時間でございます。おっと、勝負の時間かな。あー、元純人さんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、というわけでバトロワのお時間でございます。皆様、YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今日はちょっと早めですけどね、アリスさんもいないですし、お題のコーナーもちょっと早めに始めたんで、この辺りでバトルはしてみたいと思います。なんだってメインコンテンツ来た、いい反応ありがとうございます。はい、というわけでですね、バトルはコマンド入力したいと思いますが、皆さん準備はよろしいですか。いきますよ、3、2、1、ポチッとな。バトルはコマンド入力いたしました。画面から消えまして、皆様が上空から降ってきて、戦闘スタートです。さ さあ始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。今日のお題にある、勝負と、間違わない、激しい戦いが繰り広げられております。おっと、すでに何名かが戦闘不能、持ってる剣が横にぶっ飛んでいった。さあ、残りあと6名あ残りあと7名ぐらいになっておりますが、さあ現在生き残っているのは、リキさん、私、バジトンプさん、ラフオーシャンさん、シスイさんが生き残っております。おっと、俺生き残ってるぞ。おっと、ここのタイミングで俺戦闘不能。さあ残るはラフオーシャンさんとシスイさんとリキさん。さあ最後まで生き残るのは誰か。おっと、2連チャンで決めた。本日の勝者はリキさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。というわけでエンディングです。お、つばきちゃんいらっしゃい。はい、よっ、コメントしたらうちらが一瞬出て消えた。はい、今日はちょっとね早めに終わりたいと思います。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、アリスさんは、どうやらなんかすみませんダメだというね、あのかゆまメッセージをいただいて、いただきましたが、そんなこんなでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。今日も最後まで本当にお付き合いいただきありがとうございました。そう、ちょっとね、悲しいことがあったりもしましたが、まあまあまあ皆さん出会いあれば別れありということでですね、まあ、レイヴンズナイトはこのまま存続して頑張っていきたいと思いますんでね、これからも何卒何卒よろしく、応援よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。世間の荒波にも負けず、寒さにも負けず、皆さんと、ね、今後も仲良く、配信いろいろとやっていきたいと思いますんでね、よかったらまた遊びに来てください。はい、というわけで今日もたくさんの方にコメントいただきまして、コメント、掲示板への投稿、マシュマロの投稿などありがとうございました。またね、来週もいつものように、やっていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、心折れていて今の今夜の放送グダグダになるかと思ってましたけど、ちゃんと放送してくれてよかったです。頑張ってください。いやー、まあまあまあまあまあね、何でしたっけ、根性の別れというわけでもないかもないでしょうしね。そんなわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。このお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR でした。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。またね。